皆さんこんばんは。お元気ですか？今千葉は夜の10時です。10時1分。今日はさ、すっごい寒いんですよ。多分5、6度で、来週再来週ぐらい、来週だったかな、朝マイナス2度3度とかって書いてあって、いよいよ何、冬将軍来ますね。でもさ、なんか私、本当に冷え性がだいぶ良くなってて、で、まあ最近のね、塩のおかげで割と体がポカポカしてて、でなんかね、前ってね、私冬が憂鬱で嫌いだったんですよね。でも今ってなんか全然怖くない。しかもこういっぱい運動したり、よし、じゃあ寒いなら歩こうみたいな感じで、今日も海まで歩いてきました。富士山見えなくて残念だったけど、でもね、なんかそうやって自分がこう、なんか嫌いなものがね、一つなくなって、嫌いだ、苦手だっていうものが一つこう克服できたっていうのはすごく嬉しいなと思いました。皆さんは苦手だな、嫌いなものってありますか？それがね、なんかすごくね、この線引きって難しいんですけど、こう自分の、教養とか自分の知識になるものって、私とりあえずね、苦手嫌いとかよりやってもいいのかなって思うんだよね。今回、まあ私はさ、そんなに語学めっちゃ得意ってわけじゃないし、何でも60%ぐらい どっちも、ポルトガル語も英語も。生活はできるけど、ディスカッションとか心の深いことを話すのは、まだまだ。まあそれなのにパートナーブラジル人ってなんだけど、まあでもそれでもね、もう一生懸命、今まで話してきたんですけど、この2年間で。で、なんだけだから、まあブラジルではさ、もっとやらなかったから、ねえねえ、英語なんてもう全然やらなかったし、ねえねえ、日本語喋れるんだったら訳してよとかさ、全部訳してもらってた、日本語喋れる日系人がいたからね。でもポルトガルに来て、まあ通訳みたいな、香織先生って言って通訳とかしてくれる人、マネジメントやってくれる人、お金の計算してくれる人、交渉してくれる人、苦情が来たら言い返してくれる人、そしていつの間にか解決してくれる人っていうのがいたんだけど、もうその人たちが誰もいなかったから、ポルトガルについて。で、じゃあそれを私がね、やりましたよ、全部いろいろやりました。交渉、あと、なんていう、本当の望みじゃないことを、望みと思ってたり、本当の望みだから乗り越えなきゃいけないことを、ああ、これはちょっと縁じゃないからとか、こういうメッセージなんじゃないかとか言って、やらなかったりとかね、そういうのがもういろんなことが表に出てきて、で、今まで言い訳してやんなかったこと、そして私がこうステップアップするために必要なことっていうのはやって、で、必要じゃないことはもちろんやんないでとかね、そんな感じでいろいろまあ乗り越えてきた、6ヶ月でした。本当に3月に、ポルトガルに移住してきて、そっからね、9月までずっとやってきたから、そういうパートナーシップにももう本当に、向き合ってね、やってきたし、それでいろいろさ、もしこれから、すごくいっぱい稼ごうって思ったら、もちろんね、そういうのも役に立つ。今まで私がこれや、まあ、語学とかね、絶対やった方が血と肉となるっていうものはやった方がいいんだよね。でも、自分の得意なことだけに時間とエネルギーを使うっていう人は、もうお金を使ってそういうのを誰かにやってもらうっていうのももちろんいいと思う。弁護士に頼むとかね。まあ、今回私は、まあ、ジリアンにね、 香里ちゃんってポルトガルを知るために自分の足で、移民局に行って自分の足で、個人事業主、ね、の手続きして自分で調べて、自分で並んで行くんだよっていうのを今回やったから、ポルトガルのねシステムとかいろんなことが分かって、どうやったらうまくいくかとかね、そういうもうビザのこと全部自分でやったから、ジリアに教えてもらってまあよかったんだけど、まあ一方ホジェリオさんはその時間がもったいないって言って、弁護士に、お願いしてました。まあ大した値段じゃないんだよ、5-6万。そう、それをどっちを選ぶかはどっちでもいいと思う。で、私あの時はすごくね時間があったし、ポルトガルっていう国を見て歩いて知るっていうのとってもあの時は良かったって思うし、もしかしたら次何かする時はお金払って頼んだりとかで自分がやるべきこと、やるべきビジネスを優先するっていうのをやるかもしれないけど、そこにこれがダメあれがダメっていうのはなくって、例えばビジネスを立ち上げるのに、あ、じゃあこういうサイトを作ってこういうバナーを作ってこういうページを作ってっていうのを、私は今回は自分でやってみようっていうのを思ってます。どれだけ大変なのかも知りたいし、あと自分でそのパソコンの技術、デジタル技術っていうのを知りたい、学びたいっていうのがすごくあって、でどういうふうにしたらお客さんが来るのかとか、そういうのも自分で工夫してやってみたいっていうの。こんなの私前違いましたよ。前はあ、もうめんどくさい、誰かやってとか言うね。でしかも私の周りには無料でやってくれる人がたくさんいるから、やってもらったり教えてもらったりってね、やってもらってたんですけど、ホームページ作るのもさ、ジリアンがやってくれて。でも私今ねちょっと目が覚めて、今後ね、じゃあ誰かに頼むかもしれないけれども、今回もっともっとちゃんと見て、自分で資料を作ってみようっていうのを今思いました。うん、今思います。それで、自分がどういうプログラムをこれから作るかね、オンラインでどんなことをやっていくか、どんな人に届けたいか、そして私と会ったらどういうふうに変われるのかね、そういうのを作ってみようって今は思ってます。うん、で、それをこう自分がやってみたい、自分が学びたいっていうのはやったらいいんだよ。でもへーってこれもうね、ある程度の仕事もあって、これをやっぱり誰か得意な人にやってもらおうっていうのは、それも素晴らしいよねって思います。で、私はまあ、この今日は2週間ぐらい、1月になってから2週間ぐらいね、もうとにかく来る日も来る日も来る日も来る日もビジネス、企業、お金持ちになるにはっていうのをずっとインフォメーションをね入れてるわけです。で私は女性の先生とか女性が好きなので、昔からねそれは不思議なの、太鼓も女性の先生だし、私の先生も女性だし、年齢関係なく若くても年でもいいんですけど、女性がいいなっていうのがすごく思ってて、まあ、もちろん男性でもねこのうちいいんだけど、その女性の先生に、いろいろこう YouTube で探してずーっと聞いてるんですよね。ずーっと聞いてる。で前はまあ、脳のねこういろいろ調べた時に、自分に脳は自分に必要なものを取っておいてそれをキープするね。で、だから思い込みっていうのは、もしいらないものがあったら意図的に書いて捨てて、で、新しいインフォメーションを書いて入れるね。今それを私一生懸命やってるんですけど、書くっていうのを。で、いらないものはもう、そしたら自分の脳が書き換わったら自然に捨てていくから。でそういう、なんていうのかな、起業家とか成功してる人の 話ばっかり今聞いてて、例えばまあ、ネガティブな人とか失敗した人とか、もちろん失敗した人もね、聞いてもいいんだけどとか、今私に必要じゃない情報っていうのは結構一切遮断してる状態です。でもしね、こういう目的があって目標を叶えたいと思ったら、そのね、それはね絶対にやった方がいい。うん、例えば、自分が、例えば美容師さんになりたいって思ったら、そのねカリスマ美容師とか美容の、師の、いいところに切ってもらったり、美容師の学校に行くとか、美容師のこうインフォメーション勉強するとか、それに付けにした方がいいのね。それで、まあ私は今そういう美容師ではないけれども、そのやろうとしてることに応援してくれる、応援してくれない人ももちろんいるし、応援してくれる人もいるけれども、そういうふうに応援してくれる人と一緒にいたり、あとは、それで成功してる人のエネルギーを浴びる。うん、私は今日も浴びてました。思い切り浴びて、すっごい具体的にさっき言ったようなことを自分でやろうって思えたから、もう今最高の気分で、これを多分自分が言われた通りにやったら絶対成功するんだと思う。でその、一つ思ったことが、ね、お金がめっちゃ回ってる世界と取り合ってる世界っていうのがあるんですよ。あるの。いっぱい働いてもなかなか稼げない。そしてその少ない、お金をみんなで奪い合っている、いいな、悔しいな、っていう世界と、すごいね、素晴らしいね、あなただったらできるよ、どんどん稼いで頑張ろうね、やろうね、そしてお金持ちになろうねって言ってる世界と、あるんだなっていうのがだんだん気づき出して、どっちに行きたいか、どっちの次元に行きたいか、でそのために自分がお金持ち脳なのか、まあ、配当千里さんの、言うことを引用させていただくと、どっちがお金持ち脳でどっちが貧乏脳なのかって、貧乏脳の世界、見てる世界、お金持ち脳の人たちが見てる世界っていうのは全く別世界なんですね。それで、まあ、私なりにこの半月、一生懸命勉強して、貧乏脳の人がやりがちなこと、やめた方がいいことね、それは、もう3つはさ前シェアしてしましたけど、私が実際に勉強して、やめようと思ったことを今日は、2つシェアしたいなと思います。まず1つは、その自分をネガティブにしたりする環境に身を置かない。で自分が上がる、自分が、やりたくなる、自分に必要なインフォメーションの 99.9999% にする、うん、だからまあそしたらそれがだんだん書き換わってきて、それが当たり前の世界になる。そう、そういう風に生きると決める。それが1ですね。だからそうなると、そうなるとね、例えば親とかになんかいろいろこう言われたりしても、さあ消えてくの。前まではそっちにフォーカスして、はあ、お母さんこんなこと思ってんだ、私もうやめよう、このビデオ見るのとか、でそこにまあ向き合って、いろいろなんで私はこれにざわざわしてんだろうとか、ずっとこう見てたんだけど、今はまあ多少はね、ごめんねって言って消したりとかざわざわしたりするんだけど、でもね、バンってまた元に戻れるので、それが多分前私が、いた世界っていうのは、こうちょっと、ダメだよとか足を引っ張られたりしたら気になっちゃう、で向き合う、その感情にっていう世界。今はなんかね、そんな時間もったいないじゃんっていう感じですね。うん、もちろんね、その感情が何回も出てきたら何なんだろうって突き詰めるね、アライメントしてニュートラルな状態で感じてみるっていう、それもね 一つの方法なんだけれども、でもこの脳みそのコントロールがある程度できちゃったら、そのネガティブな情報も脳がねこうなんか取ってきてるだけだから、これね、安倍さんね、何回かお話ししましたけど、それ言ってた、脳のトリックだからってずっと言ってたのが、それが今腑に落ちた。私ね、安倍さんとなんかちょっとやりたいなって今思ってます。彼女はハイヤーセルフと話すことができる、潜在意識がもう手に取るように見えて、もうメガホンで叫んでるように見えるっていうね。で、安倍さんと一緒に何かやろうっていうのは前から言ってたけど、なんか2人でリトリートやったり、旅したりとかってしたいなって今思ってるところです。うん、まあまだ彼女に話してないけど、で、まあ、それはちょっと温めといて、一応こう種だけね巻いといて、こういうのいいなって、まあ、そういうのもちゃんと書いてね、書きましょうね。そう、アイディアノートで、今書き換わってるからさ、私が実際に、だから、あ、これやめた方がいいなとか、これやった方がいいなっていうのも、なんかね自分のその脳がね勝手にね言ってくるんですよ。前はこれについて、考えよう、これについて感じてみよう、ずっとみたいなねやってたんだけど、まあそれでもねやっぱ体の痛みとかってになっちゃうし、取り残してたらね、なんかまあ体を見て、ですごい面白いのが、私グーって噛む癖もここの2週間ないんですよ。でね、首がねすっごい柔らかくなって、体も柔らかくなってるの。それもすごい変化です。うん、で、まあその一つ目、その情報、自分がいらないなっていう情報を、シャットアウトする、まあ、100% に近いぐらいシャットアウトする。うん、で、もし足を引っ張るようなことを言う人がいたら聞かない、もうその人嫌いになるとか合わないとか、そこまで、ね、別にしなくてもいいし、というのは多分人類のほとんどが貧乏脳の、考え方だと思うしね、それが当たり前の世界、私もそうだったからって過去形にしましたけど、それは当たり前だから、それはそれで、置いといて、で私という人が、自分がその書き換えて、いいエネルギーを友達にあげることによって、その友達も変わるかもしれないじゃん。だからその時にもう嫌いとかね、もうそういうのもねなくなっちゃってるの。前だったら私に対して何か言ってきたら、あ、もう嫌い、会いたくないとかみたいに思ってたのね、思ってたんだけど、今って自分が影響されないから、嫌いにもならないっていう、素晴らしい、脳みそ素晴らしい。うん、はい、それが1番です。で、あと2番、私が、まあ本当につい最近までやっていたことです。例えば、前まで、ほとんど私の周りで、起業家っていう人はあまりいないんですけど、でもその中でも、まあ、例えばすごい外資系のトップにいたとかね、これも聞いたら多分私ねって思ってくれると思うし、とか、そのあとはこう一人で自活してみたらなんかできちゃった子供もいるけどっていう、この人も多分聞いたら私かなって多分わかると思うんですけれども、できちゃったとこういう人も私の周りにはいて、なんていう、お金とこううまくこう付き合ってる人たちっていうのは少し少なからずいるんですけど、前までは、例えばね、ちょっと遠くの知り合いが Facebook で、私のコンサル生さんが月収100万行きました、1000万行きましたって書いてたら、私フォロー外してたのね。え、うざーとか思って、何これ金額出してみたいなさ。でもまあご存知の通り、気づきの手帳1からの私は、ね、配当さんのランチ会で1000万っていうのを聞いて、うわーって拍手したんですよね。うん、で、前まではそれが見たくなかった。不思議でしょ、私月収100万円欲しいってノートに書いてるのに、そういう人を見て見たくないと思ってた。なんですか、これは。まあ私の潜在意識とか脳が、これはちょっと今できないよ できない、今のままじゃできないよって言って、何かこう嫉妬させたりとか、ザワザワさせてる。で、まあ私はその人のフォローをまた戻したの今日はもっと見たいなって思って、うん、そんなにすごい仲いい人ではないんですけど、まあ、たまたま Facebook でね友達になった人で、でそれは貧乏脳の考え方です。なんかいやらしいなとかね、うん、そういうのも貧乏の、なんかね自分の中でこだわりとか好き嫌いっていうのはあってもいいんだけど、それが何から来てるのか、純粋に、好きなのか嫌いなのかね。例えば、まあ、私は、なんだろう、オートクチュールじゃない、シャネルとか、エルメスはちょっとあのお友達がいるんで好きなんですけど、まあ、グッチとか持ってはいるんですけど、でもあのそういうものがこうすっごい憧れて大好きかって言ったら、もうちょっと違うブランドが好きなのね。うん、まあファッションは大好きなんだけど、そういうのが好きで、でそういうので自分でおしゃれしたいなと思うんですけど、例えばよ、じゃ あのこの間ハイトーさんのパーティー行った時、まあもちろん一流ブランドだらけの人たちだったのね。で、それを見た時に、前だったらなんかみんな趣味悪いとか思ってたと思う。でそれが、本当にそれがね、多分ね、まあちょっとまだ 100% 言い切れないけど、それが第一声で来た時は貧乏の気がするんですよね。っていうのは何でかっていうと、まずその人たちのマイナスを見るっていうこと自体、何か、突っ込めることないかな、何か、自分だってできるもんっていうことを探す、自分が下だっていうことを、認めたくないっていうものを探す。例えばすっごい綺麗な芸能人がいて、あ、だってこの人整形してんじゃんとか、お金あるからさって、そういうこと言う人っていっぱいいるじゃないですか。でそうやってそういう人を見て、まず第一声でそれを思うというのは多分貧乏脳と私は思ってます。で多分お金持ち脳の人だったら、まずそこを、なんていうのかな、そういう目では見ないじゃないかなって思ってね。でそれを超えた時に、あ、この人ダメかもとか、この人ちょっとダメ、嫌いかもっていうのはあるかもしれないけれども、なんかそういう悪いところを見つけようとするアンテナを張るね、整形してるから私と変わんないんじゃないかとか、そういう、見方をするのは貧乏脳だと思います。うん、これがちょっとまだ言語化できないけれども、でもその、まあジェラスだよね、嫉妬とかそういうのから来る、ジャッジメントですね。ジャッジは、貧乏の、うん、それです、だからもしそういうことをしてたら、心で思ってもそうだよ、なんかこの人なんとか、なんか整形してんじゃないとか、なんか化粧濃いなとかさ、なんかやりすぎじゃねとか、まあ全部私ですよそれ、なんか整形してるからこんな綺麗なんだよねとか、これなんか加工してるんじゃない、めっちゃフィルターかけてとかさ、そういう、うん、そういうのは貧乏脳ですのでお気をつけください。これが2つですね。でもう一個シェアしようと思ってたことがあったんですけど、あ、そうそう、まあ私のアライメント的に、そうそう、そういうのができることね、もちろんね、書いてね、こんなこと思ってた、わ、そうなんだ、嫌だな、捨てよう、でこんなことを、じゃあ代わりに思ったらいいんじゃないかとかね、そういうのを書くのも素敵、素晴らしい。書いて、そしてまあ私は体のねアライメントなので、ジリアンからシェアしてもらったことは、足の裏から、大地に返す、うん、鉱物とか自然とか、お花とかそういうものっていうのは周波数がずっと高いものです。 クリスタルとかね、ダイヤモンドとか、だからみんなね好きなの、波動が高いから、フラワーエッセンス、エッセンシャルオイルね、そういうものは、大自然はねもうねどんだけってぐらい私たちを依存させてくれるんですよね。うん、なので、大地もそうだよね、地球もそうでしょ、そこに足から返す、うん、それだったら、ちょっと電車の中でかけないとか思っても大地からこう捨てていく、うん、それからあとは、脳のトリックだと知る、これね私前も話してるんだよね、同じこと話してるんですけど、今ちょっとズゾッと来てしまいました。話してるんだけど腑に落ちてないと行動できないんだよ、うん、なのでアライメントしてこう向き合って腑に落とすっていうのはすごい大事、こうだったのかってこうカーンってなる瞬間、その感覚がわからないとなかなか難しい。そして、いくら、いろんなコーチだってやってても、もし体がすっごい姿勢が悪くてすっごい体が硬かったらやっぱりねパフォーマンスは変わると思う。ただ、すごい硬くてもできてるっていう人もいるから何とも言えないんですけど、でもやっぱりねいきなり病院に行く、いきなり風邪ひいて気づいたらインフルエンザだったとかね、そういうふうに、私はなりたくないって思ってるから、それをこう防ぐっていうね、事前に防ぐにはやっぱり体の感覚を感じて自分の、アライメントをするっていうのはすっごい大事だからね。で、私はそれが先にできたのはめっちゃ強みだなって思ってます。なので、アライメント知りたい人はもちろん、お相場に来てください。はい。で、自分の中でこうしたら負担のない姿勢だなっていうのは、もう自分でだんだんやってればね、私も24時間ずっと2年間やってるから分かるので、ぜひぜひ、やりましょう。うん、ということで、この間もお話ししましたけど、そんな気づきの、手帳っていうコースをね作ろうかなと今思ってて、それのための資料を、考えようと思ってます。最初はもちろん安いところからね始めていこうかななんて思ってます。はい、というわけで、今日の実はこのね、ナンバー2気づきの手帳には、1を話してからずっと録音しては消して録音しては消してっていうのをずっと繰り返してました。というのは私は、こういうふうに、人にね勇気づけるとかね、みんなにねこう元気になってもらおうとか、かおりちゃんの話聞いてよしって思ったっていうふうに、そういうふうにね、こうさなんていう未来が明るくなるようなねことをしたいって思ったから、この内容ちょっと違うかなっていうのは消してました。そういうふうに私が生きるって決めてるから、だからそういう内容しかやっぱり、流したくない。でそしてこのヒントが、実際に、みんながおーって役立ってくれたら嬉しいし、というわけで、気づきの手帳第2番これにておしまいにしたいと思います。またねー。